はい。11月に入りました。カニも解禁になりまして、この山陰地方特有の薄暗い気候の中、お客様の方も次第に増えてまいりました。今日はちょっと暖かい一日だったようです。それでは私の父、鳥谷新一郎が書きました、私の城崎の中から、前回の続きを読んでまいります。組合の理事長を降りたら私は村八分になってしまいました。誰も挨拶もしてくれません。時には唾まで吐きかけられる始末。それで自然と私は裏道を通ることが多くなりました。またその家を訪問することは、その家に迷惑かかりますので随分気を使いました。他家を訪れるときは必ず鳥谷ですが入ってもいいですかといちいち了解を得ていました。これにはデリケートな事情がありまして、例えば商売上の取引が止められることすらあったのです。その頃裏道には通学路になっていて、毎朝私に挨拶をする中学生がいました。どこの子のかなと思っていたら、ある時松屋という蕎麦屋さんで、その子がお父さんと一緒にのれんをかけているところを見かけました。そこで知り合いに頼んで、この中学生を私の方に呼んでもらいました。名前を四角直之君と言いますが、四角君は自分が何か悪いことでもしたのかと緊張してやってきたのだそうです。君は私にいつも挨拶してくれるけれども、どうして私を覚えているの？と尋ねますと、それは僕らの作った麦わら細工を韓国に持って行ってくださったからです、という返事です。私はこの返事に感心して、何か今心配事でもあるかと聞きましたら、豊岡高校に入れるか入れんかが心配ですと言います。これは私のお手の物です。中学校に行って聞きました。教頭が言うことには、あの子が落ちたら半分以上落ちますわでした。それを四角君に伝えました。彼とはそれ以来の付き合いです。四角君と知り合ってからすぐに高知まで連れて行き、桂浜の坂本龍馬像を見せ、市内からかなり離れた竹地半平太の生家までタクシーで行きました。彼が行きの飛行機の中で酔ってしまい、困ったことを覚えています。それから以後は、前述したように、京都の南禅寺にはしょっちゅう谷川法務大臣のところなどにも連れ歩きまして、最近ではタイに一緒に行きました。今日はここまでにしておきます。またその続きは次回読ませていただきます。